President Monson, we were all thrilled with the exciting news.
大官庁、私たちは新しい神殿のニュースを聞いてとても喜んでいます。特にワイオミングにいる私の親類たちがとても喜んでいました。全世界で新しく神殿が建設されると教会は特別なことをします。それはアメリカやカナダではごく当たり前となっていますが、私たちはオープンハウスを開くのです。神殿が奉献される直前の数週間、私たちは扉を開いて地元の政府や宗教関係の指導者、地元の教会員、他の宗派の人々を招いて完成したばかりの神殿を案内します。それは教会に馴染みのない人々に教会について知っていただく素晴らしい機会です。新しい神殿を訪れる人のほとんどは例外なく、その内部や外部の美しさに驚きます。神殿のあらゆる工芸技術と気配りに感嘆します。さらに奉献を前にした神殿の内部を見学する人々の多くは何か特別なものを感じます。これらは訪問者に共通する反応ですが、最も多く寄せられる感想ではありません。訪問者に何よりも強い印象を与えるのは、オープンハウスで出会う教会員です。応対してくれる松井生徒からいつまでも心に残る感銘を受けるのです。現在教会は世界中でかつてない注目を浴びています。メディアは連日教会を取り上げ、多くの活動について報道しています。アメリカで最も有名なニュース番組の多くが教会や教会員を定期的に取り上げています。このようなことが世界中で起きているのです。教会はインターネット上でも注目を浴びています。ご承知のように、インターネットは人々の情報共有手段を劇的に変化させました。全世界で四六時中、新聞や雑誌に寄稿したことのない人々がブログやソーシャルネットワークなどインターネットで教会とその教えを論じ合っています。彼らはビデオを作成し、オンラインで紹介しています。普通の人たち、すなわち教会員と他の宗派の人たちが共に松井生とイエス・キリスト教会について話し合っているのです。こうしたコミュニケーションの変化がモルモンへのかつてないほどの注目の一因となっています。しかし教会は成長し前進しています。隣人や友人の中に教会員が増えており、政界や実業界、娯楽や教育界、そしてあらゆる分野に著名な教会員がいるようです。教会員でない人々もこのことに気づいており、彼らは何事が起きているのかと驚いています。多くの人々が教会と松井生徒に関心を寄せていることは素晴らしいことです。注目度が増したとはいえ、教会を理解していない人々はまだ多くいます。教会に対して懐疑的な目を向け、情報源と信憑性を疑問視することなく否定的な意見を信じるように教えられてきた人々もいます。教会とその意味について誤った情報があふれ混乱してもいます。このようなことは預言者ジョセフ・スミスの時代から起きていたことです。ジョセフ・スミスが自分の歴史を書いたのは世間の考えを正すためであり、また真相を知ろうとするすべての人にその事実を起こった通りに知らせるためでもありました。いつの時代にも真理を歪め教会の教えを声にねじ曲げる人がいますけれども、教会に対して疑問を持っている人の大半はただ理解したいだけなのです。これらの偏見のない人々は私たちに対して純粋に好奇心を抱いています。教会が人々の目に触れる機会が多くなり評判が高まっているということは、教会員である私たちにまたとない機会を与えてくれます。事実と異なる論評に出会うときに世間の考えを正し誤解を正すことができます。それ以上に大切なのは、私たちがどのような人たちかを知らせることができるということです。教会への理解を正すために私たちにできることはたくさんあります。神殿のオープンハウスで応対するときと同じ態度で接し、 同じ行動を取るなら、私たちの友人や隣人は私たちへの理解を深めてくれることでしょう。不信感や否定的な考えは消え失せ、教会の真実の姿を理解してもらえるようになります。一人一人にできることをいくつか提案しましょう。第一に、イエス・キリストについて大胆に宣言しなければなりません。私たちはイエス・キリストが人類史上最も重要なお方であると信じていることを人々に知ってもらいたいと考えています。イエスの生涯と教えは聖書と私たちが聖文とみなしている他の書物の中核をなしています。旧約聖書はキリストのこの世での務めに備えさせ、新約聖書はこの世におけるキリストの務めを記しています。そしてモルモン書はこの世におけるキリストの務めの第二の証です。キリストは全人類のもといとしての福音を宣言するために地上に来られました。福音のおかげで神のすべての子供たちは教えを学び従うことができます。その後、私たちの救い主、贖い主となるために主はご自身の命を捧げられました。私たちの救いはイエス・キリストを通してのみ実現します。イエス・キリストが人類史上最も重要なお方であると信じている理由はここにあります。私たちの永遠の行く末は常に主の御手の中にあります。イエスを主なる救い主として信じ受け入れることは素晴らしいことです。私たちはまたキリストを通してのみこの世と永遠における究極の安らぎ、希望、幸福を見出せると信じています。モルモン書で教えられているように、私たちの教義は力強く語りかけています。したがってあなた方はこれからもキリストを確固として信じ、完全な希望の輝きを持ち、神とすべての人を愛して力強く進まなければならない。そしてキリストの言葉をよく味わいながら力強く進み、最後まで耐え忍ぶならば、見よ、御父はあなた方は永遠の命を受けると言われる。私たちはイエス・キリストへの信仰を宣言し、イエスを救い主として受け入れています。主は私たちが力を尽くすあらゆる事柄について祝福し導いてくださいます。この世で生活している間、試練を受ける私たちを主は力づけ、平安を与えてくださいます。松井聖徒イエス・キリスト教会の会員は教会の頭である主への信仰によって歩んでいます。第二は、義の模範となることです。自分の信条を明らかにした後、テモテへの第一の手紙4章12節で与えられている勧告に従わなければなりません。言葉にも行情にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範となりなさい。救い主は信仰の模範となることの大切さを教えてこう言われました。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かし、そして人々があなた方の良い行いを見て天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさい。私たちは主が世に示された模範に従って善と徳の模範とならなければなりません。個人の良い行いは救い主と主の教会双方の評判を高めます。良いことに携わり誉れ高い義人となるとき、皆さんの生活からキリストの光が発散されることでしょう。次は教会について話すことです。私たちは日常生活の中で自分の信じていることを他の人に話す機会に恵まれます。友人や職場で交わる人から宗教上の信条について尋ねられるとき、それは私たちがどのような人物であって何を信じているかを話すように求められているのです。教会に興味を示すかどうかは分かりませんが、私たちをもっとよく知りたいと思っているのは確かです。そのような求めに応じるようにお勧めします。知人たちはあなたに教え、解き明かし進めるように求めているのではありません。お互いの思いを語り合ってください。あなたは自分の宗教の信条を話し、友達からも聞くのです。相手の質問から関心度を察知してください。多くの質問を受けたら質問に答えることに集中します。あなたが自分から話すよりも相手から質問してもらう方が良いことを忘れないでください。自分が教会員であることを秘密にしたいと考えている人がいるとします。 いると思います。その人なりの理由があります。例えば信じていることを分かち合うだけの自信がないと考えているかもしれません。間違えたり答えられない質問を受けたりするのではないかと怖がっているのかもしれません。そのような考えに陥った時のためにアドバイスを差し上げます。ヨハネの言葉を思い出すのです。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを取り除く。率直に神を愛し隣人を愛するなら恐れに打ち勝てると約束がされています。教会について知りたいと思っている人々に向けた教会のウェブサイト www.mormon.org を最近閲覧したことがあれば、自分の情報を掲載している会員たちがいることに気づくでしょう。インターネット上にプロフィールを作り、自分がどのような人物であって、なぜ信仰を大切にしているのかを説明しています。彼らは自分の信仰について率直に話しています。教会についてどのように話すかは、何を話すかと同じように重要です。キリストのような愛を持って話し合いに臨む必要があります。言葉であれ文字であれ、どのような反応に接しても丁寧で礼儀正しい論調でなければなりません。誠実に心を開いてはっきりと話します。いかなる形であれ身構えたり反論する姿勢は避けましょう。使徒ペテロはこう説明しました。むしろあなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる話し方において聖なるものとなりなさい。今日の話し方ではインターネットの利用がますます盛んになっているようです。老若を問わず皆さんがインターネットやソーシャルメディアを使って接触を図り、信仰を分かち合うようお勧めします。インターネットを利用することにより教会についての話し合いを継続させることができる場合があります。御霊に促されたときはためらわず自分の信じていることを表明してください。イエス・キリストの福音のメッセージは人々に話す他のどんな事柄とも異なっています。この情報化時代において、それは世界のあらゆる情報の中で最も大切なものです。それは高価な真珠であって間違いなく価値があるものです。教会について話すとき、実際よりもよく見せようとしてはいけません。話を美化する必要はないのです。正直にまた率直にメッセージを伝える必要があります。私たちの方で伝達経路を開くことができれば、回復されたイエス・キリストの福音のメッセージはメッセージを受ける準備のできている人におのずと明らかにされるのです。大きな隔たりのある場合はあります。会員として教会で経験していることと他の人が外から見たことでは見解が大きく異なる場合があります。新しい神殿が奉献される前にオープンハウスを行う主な理由はここにあります。神殿のオープンハウスで奉仕をする会員は、端的に言えば人々が内部から教会を見ることができるように助けているのです。人々は教会が不思議な驚くべき技であることに気づき、他の人にも知ってもらいたいと考えます。皆さんにも同じようにしていただきたいと思います。回復されたイエス・キリストの福音に対する自分の信仰と気持ちを分かち合うようにとの勧めに応えるなら、愛と勇気の霊が常に伴侶となることを約束します。なぜなら完全な愛は恐れを取り除くからです。イエス・キリストの福音を人々に分かち合う機会にあふれた時代が来ています。私たちがよく備えて自分の信じていることを分かち合うために、皆に与えられている機会を活用することができますように。私はへりくだりこれらのことを祈ります。イエス・キリストの皆により、アーメン。